はい、時刻は4時30分になりました。後半は A ちゃんのコーナーです。後半も引き続きお付き合いください。またご意見ご感想質問などはメールで受け付けています。メールアドレスは fm@761.jp fm@761.jp、 ファックスは 0829-31-0761 0829-31-0761 です。メールファックスどんどんお待ちしております。それではここからは栗林さん、お待たせしました、どうぞ。
はい、本当にご苦労様でした。早速、まあ、エージャーの紹介からします。廿日市の駅前で、ね、20年ほど、ボランティアをやってるんですが、その対象は在住外国人、そのサポートということで、市民としてのできる限りのことを続けようとしています。スタッフも外国人と日本人、いうことなんですね。それで、まあ、今後ともお願いします。はい、ゲストを紹介したいと思います。
はい、しました。
今日のゲストはですね、まあ、本当に一番若いかなと思うんですけど、株式会社イエスの社長の安永さんです。で、彼はですね、広島大学を卒業された後に今の会社をすぐに、まあ、立ち上げられたということで、今2年後の今日もですね、外国人の高度人材の紹介あるいは生活サポートということで走り回っておられます。つまり若干24歳という、創業社長さんです。では改めて自己紹介をお願いします。
はい、株式会社イエスの安永康介と言います。よろしくお願いします。
それいいですか。
はい、先ほど栗林さんにもご紹介いただいた通り、23歳で創業させていただいて、今4歳で創業2期目というところで、いや本当に創業期で大変な時期ではあるんですけども、まあ、栗林さんをはじめ多くの大人の方々にですね、可愛がっていただいて、なんとかやらせていただいております。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
でもね、私はもう真っ先に安永さんに伺いたいのがですね、はい、大学を卒業されてですね、まあ、普通どっかしっかりした企業に入ってですね、はい、経験積んだ上で、ちびちびと資金を集めて、はい、仲間を集めて、それからまあ自分の思った、まあ、創業ということもあり得るですが、はい、いきなりこのね、創業されたというのがですね、
はい、
どういう背景でされたのかな、ちょっとそこらからお話をいただければ。
はい、ありがとうございます。私がですね、就職、大学を卒業して就職するときってコロナの時期だったんですね。そこでやっぱり私もそうなんですけど、多くの人が人生について考えさせられた時期だったと思うんですね。まあ、そういったところからですね、大学でですね、就職活動をしてもなんかいい感じの企業が見つからないなというところがあって、結局私って何がしたいんだろうか、自分の幸せって何なんだろうかって考えるようになって、一度就職を辞めたんですね。そして就職を辞めると、たまたまですね、創業の、お話をいただいて、まあ、私と、まあ、株主が私以外に3名いらっしゃって、4人で創立して私が代表させていただいたという、そういった経緯だったんです。ですので、一度コロナで、人生について考えて、そこにたまたまチャンスいただいて創業したというふうな流れになっております。
なるほどね。
はい、
そうですか。
一緒にパートナーとして、なんか外国人の方がと聞いたんですけど。
そうですね、私今2人で、会社を経営させていただいて、まあ、経営させていただいてるんですけど、それがですね、同じ広島大学のインド人のトーマスというすごく面白いやつなんですけど、彼もですね、インドと日本をつなぐような架け橋の存在になりたいというところで、我々と一緒にジョインしていただきました。
私もお会いしたんです。
ジョインしてもらいました。
あ、お会いしたことあるんですか。
素晴らしい人ですよ。穏やかでね、
日本語も上手です。
そうそう、でメモもきちっと取ったり、
メモき
ちっと日本語が上手
で、そうなんです。そうなんです。
いい、本当にね、サポート
じゃあナイスペアな感じでね。
そうです。
エイジャンさんもね、なんか自分とこのグループに外国人がたくさんいるんですよ。そうだから、外国人がいるところには外国人も来やすいというふうな意見を私聞いたことがあって、そのスタッフの方にね、すごいいいなと思います。はい、
ぜひぜひ。
ま
あ、それとね、もう一つ思ったのがね、外国人はよく創業したがるんですよ。
う
ん、だから
ね、そうですね、
サポートということもね、
うん、
ちょっと話はずれたけど、ね、
はい、
で、まあ、後ほどですね、お話を伺うんですけども、本当に今の話で、やっぱり 安永さんはやっぱり大したもんだ、この勇気ということをね、僕はもう、まあ、見上げたもんだと思いますよ。
はい、じゃあ、ここら辺で一つ目のコーナーに行きたいと思います、はい、お願いします。
これに気づけばええじゃん。
はい、それでは早速ですね、定例になっていますけども、市の広報、これをですね、無料で各家庭に配布されて、外国人の方々も、まあ、来るんですけどね、その日本語ばっかりのその広報、その中にはね、情報の宝物あるんですよ。で、例えば今月11月号の17ページご覧ください。これにはですね、隅にね、一人親家庭のための弁護士巡回相談会というのがあります。見落とすでしょうから、ちょっとこれをね、解説しますとね、
はい、
これは広島県の、受託事業としてね、やっとられるんですよ。で、本部はね、広島市内にあるんですけど、八丁堀の近くですよ。だから、まあ、いざとなったらそっち行けばいいんですけども、それが出張してくれるんです。廿日市が来てくださいと言ったと思いますよ。これが11月の30日木曜日13時30分から15時45分、1人45分短いようですけどもね、これをまあ、できれば行く人はね、ポイントをあらかじめメモして、弁護士とそれから相談員さんおられますからね、これにお渡しするとね、スムーズに運びますよ。まあ、ただ先着順6人までということになってます。だから、まあ、間に合わなかった人はですね、本当サポートセンター、さっき言った八丁堀のところにね、すぐですから、電車 の, 駅から、そこへ相談に行かれたらいいと思います。これが1点です。なぜ一人親というのもね、外国人でも一人親おります。で、子育てに大変困っています。一人親でなく両親おられてもですね、外国人はいろんな面でね、制度的なことやら子どもの発達のことについてね、心配なこといっぱいあるんですよ。まあ、そのことを思って私は言いました。
はい、次は広島県の一人親家庭サポートセンター、ね、ということでいいですね。
そうですね、
はい、
それが一つ。それからもう一つはですね、いつものように広報の一番後ろ隅っちょに、あるんですけど、広報廿日市の音訳放送というのがあります。これをですね、利用していただければありがたいなと思っています。パソコンで広報廿日市と打ってね、それからテキスト版、それから音訳、これをやればですね、広報の主なものが全部音訳で、アルバイト、ボランティアがね、音訳してくれてます。音声で打ち込んでやってますので、まあ、以上報告しておきます。
はい、
まあ、そこでですね、まあ、皮切りに一つ今言った一人親家庭サポートセンターのことから入らせていただくんですけどね、こういう県から委託を受けておるということで、そこの団体はですね、一人親家庭の養育費とね、養育費がどのくらい出るかとかね、そういうこと、それから離婚の前にね、そういう話もきちっとねしてくれるんですよ。で、プラス就業相談、子供を育てながらね、どういった職場があるだろうか、そういったことで、本人の、まあ、お母さんだったお父さんのね、適性の判断とか履歴書の書き方、求人情報、そういうものを提供していただいて継続支援をしていただけるということなんです。で、これをね、私は外国人の一人親なんかね、もう真っ先にそういうところへね、サポートをお願いしていただきたいなと思います。まあ、そんな感じです。話は違うんですよ。イエスのね、はい、社長さんは、
はい、
外国人の高度人材のこの就労支援だけじゃなしに生活支援をしておられるでしょ、
うんうん、
だからその外国人は日本語に大きなハードルがある、うんうんうん、そういうこともあってね、その生活支援ということで分野広げられたと思うんですがね、
はい、
何か関係したことで困っておられることとかね、ちょっと実例とかね、教えていただければ嬉しいですけどね。
はい、ありがとうございます。我々外国人さんを支援する際にですね、うん、やっぱり入職した際の、転出届と転入届、まあ、マイナンバー関係のやっぱり書類系が苦手な方がいらっしゃるというところと、まあ、銀行口座の作成などですね、やっぱちょっと専門的な、日本語を使うところが苦手ですので、まあ、そういったところをサポートさせていただいたりということをさせていただいております。
先ほどなんかコミュニティに所属するのをなんかこう進めたいというふうに言っても、うんうん、はい、あれはなぜですかね。
やはりですね、我々外国人さんを今多くの方をご紹介しているところでありまして、今2人で、スタッフ動いているんですけども、やはり我々が お世話できる範囲っていうのは限られておりまして、うん、基本的には自立して、日本で働いていただいて、もう本当に困った時にだけ我々にご相談いただくっていう風な方が、まあ、彼らにとってもすごく有意義な日本の生活を送れるという風に思っておりますので、まあ、多くの外国人さんが自制するためにコミュニティに属していただいて相談できる、そういった環境を、まあ、構築をサポートをさせていただいているというところでございます。
なるほどね、
はい、
本当にそのコミュニティのは、ね、大きいと思います ね、うん
ですね。
外国人はその SNS なんかでね、うんうん、いろんなことをやってますよね。
Facebook でもグループがあったりね、ベトナム人だけとかありますね。
そうそう、みんなやってる、うん、だけど何かちょっと誤解とかで、ね、うん、もう本当局所ばっかりこうそういうようなこともあってね、何かそこにもう少し入りたいというのは私の方の思いです、うん、いろんな外国人のコミュニティ、 SNS のコミュニティにね、やっぱり公の情報とかね、あるいは町内会の、広島におったらこんなことは常識よということをね、うん、教えてあげたいですよ ね、
そうね、地域ごとに ね、 ね、そういうのがあったらいいですよ ね、 ね、
ありがたいです。
それと同時に今相談をしたいというね、安心して相談できる場がねあったらいいな。で前中央大学の学生たちが PR してくれたじゃないですか、うんうん、ね、アバターを使ってね、うん、仮想空間に出てきて、で自分の苦情やら苦しいことを打ち上げたら、はい、匿名のままで相談ができる場をね、うん、作ろうと。素晴らしいアイデアでしたね。あ、お金かかるけどあれ誰かやらないか
若者ならではの発想ですよね。
そうです、
うん、
そんなアイデア、
個人的になんかね、こう相談をずっと受けてる外国人とかは、やっぱりね、うん、その人のさっきのマイナンバーじゃないけど、個人情報をね、
はい、
保管することになるよね。なんかそう覚えちゃったりとかね、だから保険の関係のやつをやってあげたりとかって言ったら、もうね、クレジットカードがなんからもう、その識字が難しい、日本語が読みにくい人たちにとってはもうね、安心してるところにやっぱり行きたいですよね。だからそこ、そういう人をどういう人を選ぶかっていうところで、やっぱコミュニティの存在はすごく大事で、私が上に携わってる日本語カフェカラフルも、外国人どうして情報交換したいとか、もう日本人が助けるだけじゃなくて、なんかすごくね、日本人が助けてもらったりもしてるので、なんか日本人が支援するだけ本当おこがましいかなっていうぐらい、日本を振り返るチャンスにもなるし、すごく有意義な場所がですよ。
素晴らしい、
ぜひ来てください。
ぜひ活用させていただければと思います
そこへね、ちょっとこう予定以外の割り込みをしたいんですけどね、
はい、
私らもカラフルカフェやってるんで、
う
ん、
あ、そうです、すいません、
そうなんですか、遅れてね、
そうそう、月に1回
やってます。横山さんのとこ
に及ばんけどね、いやいやいや、20日市ですからね、
そこ20日市でやられてるんですか。
20日市でね、やってる3階でやってるんですけど、
う
ん、
ちょうど今回、イベントがありますよね。
今回イベントでね、12月の10日ですけどね、先もって言いますけどね、
どうぞどうぞ、
羽熊さん、JICA ね、OB なんですけどね、広島の県内のリーダーです。羽熊という男性、本当に世界80各国を歩み巡ってきた
何か国語もそう喋るんですよ、
ね、すごいやつ、ね、で料理人で、
ダンスがうまい料理人 で、そうそうそう、ね、踊りながらこう料理みたいですね、
そうそう、は
い、
彼がね12月10日20日市駅前 の、 さ、南口にあります A ジャンの3階へね、
はい、
来てくれます、はい、朝11時から12時、これはまあね、お見逃しなく
特にどんな話を、
うん、世界のね、私もね今日見たばっかしですけどね、
今日チラシを作成してくれたんですよ。
逆さま国際協力ってこれね、どう考えたのか、まあ、聞いたら面白いですね。ラテンアメリカ面白滞在期ということで、
うん、
なんかね、うん、
自分の今までの経験をね、
そうそう、
いろいろラテンアメリカが中心なんですよね、彼が行ったところがね、なのですごく面白い話をして、ね、ダンスを教えてくれたとかね、経験、子供たちに料理教室とかもね、時々してるんですよ。
もう面白いね、
面白いと思います、ぜひいらしてください、もう一回日にちを、
12月の10日の日曜日です、
はい、
11時から12時、本当にね、素敵な話になると思いますよ。映像もね、見て楽しんでくださいね、はい、料理の話とかね、いろんな交流の話、スペイン語も交えながら話をしてくださります。
お問い合わせは A ジャンでいいですね。
A ジャンでいいです、はい、でそれが終わったらね、残れる人は食事もあります。日常食しかないけどね、はい、それの食べながら A ジャンのカラフルカフェにつながって、まあ、好きなこと言ってください。12時から15時まで居場所、そういうことです。
わ、はい、かりました、はい、じゃあね、そろそろ安永さんのリクエスト曲に入りたいと思いますが、
はいはい、
Singing in the Rain ということで、
はい、
これ日本、はい、ちょっと古いというか良き、
そうです ね、 ね、
古い時代の大好きな曲ですか、ね、私もね、うん、
はい、
これをなぜ選んだんですか、教えてください、
う
ん、はい、
私ですね、大学のサークルでですね、英語でミュージカルのようなことをやっておりましてですね、ミュージカルを見るのが好きだったんですね。そうなった時にやっぱ 昔のミュージカルを見た中でやっぱ Sing in the Rain をやっぱりすごく有名な曲で、
うんうんうん、
この曲はですね、トーキー映画というなんか、サイレント映画からトーキー喋る映画に変わる時に、うん、そのトーキー映画の成功を喜んだ男性が雨の中で踊って歌うというシーンなんですけども、雨の土砂降りの中踊りながら電柱に駆け上ってみたいな、うん、そういったところが皆さん
そういうシーンだけはなんか、ね、有名ですよね、うん、
はい、そのシーンが僕とても大好きなので能天気だなと思いながら見てました
、はい、
じゃあみんなで聞いてみましょうかね、
はい、
お願いします。 Sing in the Rain 雨に歌えば、ジン・ケリーさんです。
はい、ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ルルルWhat a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place.Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain. Just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. Yeah, 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 yeah.I'm happy again. I'm singing and dancing in.
じゃあ、 また変わってニュースの方に話して、素晴らしいこと、音楽を、ね、聞かせていただきます、
はい、
ニュースの方としてはですね、まあ、2つ申し上げる、まあ、1つはですね、ペアセロベの相談と展示なんですけど、これはまあちょっと先のことで1月の14日の日曜日ということですが、まあ、場所もまた元広島球場跡地ということになりますね。この8月の27、28こちらでエージャンで主催したんですが、今度はペアセロベという広島市の代表的な国際交流イベントなんですが、これがコロナ禍を経て4年ぶりに復活ということで、早速エージャンも参加させていただきます。我々10テントほど、ね、出して、ね、やろうとするんですけどね、
10テント
とんでもないことですよ。でその5つはね、実は相談ブースなんですよ。だから弁護士も来ますしね、この間も来てもらったんですけどね、それから入管、それから、まあ、国の、ね、機関がありますし、県も あるし、そして何よりもね、イエスの安永さんは
もちろんです。
就労支援の、ね、相談、 そう言ってマッチング、そういうふうな、ね、あの窓口も作りたいと思ってます。
ありがとうございます、
嬉しいんですよ。だから外国人の方もね、こういう場があるんだということをね、うんうん、やっぱり知ってほしいんです。それが見えるということがね、いいなと思いました、
はい、
それを思っています。で、まあ、それを5つそれプラスですね、あの展示のブースというのを作ろうとしている。これがまた欲張りな、でも我々がねずっとやってきたことなんですよ、
はい、
だから広島の過去現在未来、こういうふうにねテーマを絞ってですね、あの G7 はあったけどね、あの市民のことはどこまで伝わったのか、すっと去っていって、ね、あれをねもう一度やりましょう。だから広島の過去現在未来をね再度我々の立場であの展示してみましょう。私は関係団体にみんな呼びかけてね、あの広島ってこういうとこなんだよと外国人の人にも知ってほしい、知ってもらって初めてね交流、うん、その足がかりができるんですからね、はい、遠慮することはない、うん、もういいところも悪いところもいっぱいあった。だから広島のね過去現在未来を、そして今おる外国人がどういうところに困っているのか、そしてそのサポート体制こんだけあるんだよということも分かるようにしたいと思ってます、
はい、あの8月27、28でやった時にあの来た、うんうん、あの方たちがほとんど、
そうですね、あれがね、あのこりしょじゃないし、こりこることもなくですね、参加していただける、
こりもせずで、
本当ありがたいありがたいありがたい、こんなことに、ね、なるとなんてね、
でもまあ、う
ん
うん、その手応えを感じたんでしょうね。
そうでしょうね、うんうん、やっぱり
やる前まではね、
そうそうそう、
来るのかな、来んかったのか
な、そうそうそう、
ね、エイジャーさんが主催したのどうなることやらって最初は思ってましたもんね。
本当エイジャーの栗林の大詐欺師ということになった
でまあ、なんとなくね、はい、終わりまして、まあ、続けていくことが私も大事だと思います、ね、
秋田方でもねそれをやったですからね、
あのそうですね、相談会秋
田、素晴らしかったでしょう、あれ
フェスタですね、
さすがメイキさんがね、うん、リーダーで、
そうですか、
まあ、こんなの流行っていくといいですよ、うん、見える化するということがね、はい、一番だと思います。
私もあの僭越ながらちょっとお手伝いに入りますので、
はい
はい
はい、あこれよろしくお願いします。
もう次の分はねあの省きまして、
はい、
今度はあのフリートークの方へ行きましょうか。
そうです ね時間がもうありませんから、はい、
そういうことで、
はい、
今までの話の中でね、
はい、
安永さんがどのようなことを感じられたか、ちょっとね思いの丈を言ってください。
思いの丈
そろそろ時間だけど
さっき少し話しましたけどね、やっぱ人口 の、はい、うんうん、あの関係があのだいぶ高齢者が増えて、
そうですね、
ちょっとトーンダウンしてる日本と外国の違いがかなりね、入ってきてる外国人の国とは違いますよね、
うん、そうですね、私も先日、うん、ベトナムに行かせていただいたんですけども、本当に街を歩く人皆さん若いんですよね。でこの前インド人にも、あ初めて日本に来たにインド人の方にもお話伺って、日本はなんてこんなに高齢者が歩いてるんだと、
3割ですから
びっくりしたということを言われてですね、うん、私日本しか住んでなかったので客観的に見れなかったんですけど、やっぱ客観的に見るとだいぶ高齢化が進んでいるなというところで、うん、やっぱり生産年齢人口の方々も減ってきていて、うん、なかなか、うん、働いてくれる若者の数も自体も減っているというところで、我々株式会社イエスはですね、
はい、
人手不足の会社さんなどに外国人を就職させてもらうサポートであったり、その後の生活のサポート、うん、まあ、就職させて終わりではなくてですね、その後長く続いてもらうためにいろんなサポートをさせていただいておりますので、人手不足の会社さんとございましたらまたお声掛けいただければ幸いでございます、
は
い、
その中で、ね、安永さんが目指す、
はいはい、
目指すところをちょっと、
はい、
どういう地域を目指してるんですか、っけ書いてましたよね、こう
メイクザダイバーシティと、
そうですね、
そういったことでしょうか、
そこの思いがありますか、
はい、
何か
思いが、はい、ですね、まあ将来的にはですね、日本は今日本人しか住ん、まあ本当に日本多くの日本人が住まれて島国ということもあってですね、なかなか移民が進んでいないというところであるんですけども、やはり多くの方々が才能を生かして活躍できるような社会にしていきたいという思いでですね、この株式会社イエスを創業させていただきました。まあそういった社会に少しでも近づけるように我々が、まあ、少しずつ草の根運動ではありますが、活動していけたらというふうに考えております。
そうですね、広くつながって、
はい、
私どものようなちょっとあの非営利団体とか
そうそうそう
グループもね、あの一緒に手を取り出して、
うんうん、
やっぱり行政してくれないっていうのを文句言うんじゃなくて、自分たちでね動いてやっていかなきゃいけないかなと思いますね。栗林さん、
ありが
どうですか、
ね、本当ですよ、まあ、あの特にね今日はね、うんうん、あの安永さん24歳でしょ、
はい、
それはね明治維新のね元君はね大体20代、うん、 30代。
あ、
そうなんです
よ。アイキャットの方が言ってましたね。
素晴らしい。
そういう
日本はね、捨てたもんじゃない、こういう若者がいるんだ
と。私とか栗林さんはもうその世代を支えていかなきゃいけないんですよ、うん、そうそうそう。もうどかな、どかないといけない、
どかない
といけ
ない
、
まだまだ
そんな感じです
が、お元気
で、はい、はい、大変感動しました
よ。そろそろ時間ですね、うん、はい、まあ、そんな感じになりました、
はい、ありがとうございます。
ではそろそろお別れの時間です、はい、皆さんいかがでしたでしょうか、はい、今までのラジオそれぞれをアーカイブは木の猫のホームページから木の猫ラジオやエージャンホームページからお聞きいただけます。次回は12月、なんともう12月、12月12日火曜日午後4時放送です、はい、夢タウン廿日市3階 FM 廿日市 A スタジオからお送りします。お相手は NPO 法人フリースクール木の根っこの横山晴美と
一般社団法人、代表のエージャント、
ゲストの
栗林と、
はい、株式会社 ES 代表の安永でした、
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
カラフルタウン廿日市、この番組は NPO 法人フリースクール木の根っこと一般社団法人エージャンの提供でお送りいたしました。